こうしてご一緒に礼拝に預かることができますことを心より主に感謝をいたします。本日はダニエル書からご一緒に聞きたいと願います。ダニエル書の時代、それはユダの民のバビロン捕囚の70年間にまたがっています。今ここに年代図表を映してくださっています。先般エズラ記からお聞きをしましたけれども、そのエズラ記はペルシャの王キュロスの第1年にというところで、キュロスが捕囚の民の解放令を出してユダの民にエルサレム神殿の再建を命じたというところから始まっていました。ですからこのダニエル書はペルシャの王キュロスが即位するまでのバビロン捕囚の時代を背景にしているんですね。この年表をご自身も持っておられる方は参照いただいていくとよろしいかと思います。で、本日はそのダニエル書はどういう書であるのか、それが後の時代の、すなわち捕囚から帰還した後のユダの人々にとってどういう意味を持ったのか、そしてまたそれは新約聖書に至る聖書全体の中で持っている意義、それはどういうものなのだろうか、そういうことを思い巡らしながら、また私たちこの時代のキリスト者、キリスト教会に何を語っているのか、そういう視点を持ってダニエル書を開いていく、その入り口になれれば、そんなふうに願っております。これまでの礼拝メッセージの中で何回か触れてきたことですけれども、ヘブル語聖書では聖書の聖典は立法と預言者と書書という3つの区分になっています。ダニエル書は詩編やエズラ記などとともにその書書もろもろの書に区分されております。キリスト教会の旧約聖書ではイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書に続いて預言書の中に含まれております。ダニエル書の内容は大きく2つに分かれています。全体で12章にわたっていますけれども、その全般の1章から6章、それはバビロンでの出来事を記します。後半の7章から12章、それはバビロンでダニエルに示された幻です。それは未来に起こる出来事、そして世の終わり、終末の予言が記されます。またその全般の1章から6章の中にも予言的な内容が、また幻が記されているんですね。例えば2章には巨大な人間の像の夢ですとか、あるいは3章には大木の夢、また5章には壁に現れた不思議な指、文字、そのようなものですね。で、この全般部分1章から6章の中の出来事は教会学校でもしばしば教えられる、そういう事柄であります。例えば3章にあります燃え盛る火の炉の中に放り込まれたダニエルの3人の友人たち、また6章には獅子の穴の中に投げ込まれたダニエル、また5章のさっき触れましたがネブカドネザル王が見た巨大な人間の像や、あるいは3章4章のネブカデネザルが見た大きな木の夢、5章のベルシャツァル王の宴会場の壁に現れた不思議な指、文字、それらですね。一方でこの後半部分の7章以降も非常に重要です。ダニエル書の後半は目視と呼ばれる幻や夢の中に掲示された独特の予言です。未来に起こる歴史の展望、特に世の終わり、終末の掲示に満ちています。その中でも 7章の13節14節にダニエルが見た幻の中にこうあります。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないとあります。新約聖書の福音書は、主イエスがご自身を人の子と自ら呼ばれます。その原点はこのダニエルの幻にあると、そう思われます。そしてその人の子メシアが世の終わりに天から来られると、それが終末の啓示です。それは使徒の働きの一章で、復活の主イエスが天に昇っていかれる、その際に二人の見つかりの言葉がそれを指しています。またテサロニケ人への手紙の第1、4章にあります、主イエスの再臨を表すパウロの言葉の中にこのことが引き継がれております。聖書66巻の最後、ヨハネの黙示録は、このダニエル書の伝統を引く黙示の宝庫であります。ダニエル書の著者は一体誰なのか、書かれた時期はいつなのか、そういうことについては古くから議論があります。ダニエル書の時代背景は紀元前6世紀バビロン捕囚の時代ですが、実際に書かれたのはそれから約400年の後、紀元前2世紀であると多くの学者たちが論じてきました。それは新バビロニア帝国を滅ぼして捕囚の民のエルサレム帰還を認めたペルシャ帝国ですね。あの70年の捕囚の終わりですけども、でそのペルシャ帝国でしたが、やがてギリシャ・マケドニアから起こったアレクサンダー王によって取って代わられることになります。世界の覇権が変わるんですね。しかし大帝国を築いたアレキサンダーが病死をします。そしてその死後、帝国は将軍たちによって分割をされます。その一つ、シリアの王朝によってユダ・パレスチナ一帯が支配されるようになります。紀元前2世紀の王アンティオコス・エピファネス4世は、占領地にギリシアの文化宗教を押し付けました。そしてユダヤの主なる神様への信仰を弾圧しました。そしてまた自分をエピファネス、すなわち荒人神、そう称して自分を崇拝することを強制しようとしました。その迫害の中で、約400年前の新バビロニア帝国バビロンに題材をとってダニエル書が書かれた、そういう解釈が一般にされています。ダニエル書の著者もダニエル自身ではなくて、シリアの王に抵抗したユダの信仰者の中の誰かであると、そう言われます。しかし最終的にまとめられたのがいつか、そのことは置くとしまして、またダニエルについての、あるいはダニエルが記した文章が存在したのではないか、ダニエルについての言い伝えが伝えられていたのではないか、そういうことを否定しなければならないという、そういうことは何も理由として存在しないのではないか、そう思うことであります。むしろ大事なことは、バビロン捕囚の時代に神様がダニエルたちを用いてなさったこと、そしてまたダニエルたちの神様への信仰と行動、それが紀元前2世紀のその信仰の迫害の中で大きな励ましになった、その事実にあるのではないか。そしてそれは、主イエスが人として生まれてくださった頃、ローマ帝国での支配下での信仰の戦い、そこにおいてもダニエル書は大きな励ましと導きを与えたことであります。そしてさらに、キリスト教信仰がローマの迫害に打ち勝って ローマ帝国の国教、国の宗教と認められた。その後も世界宣教の進展とともに信仰の戦いは世界各所で続いてきました。今も続いています。ダニエル書の証と終わりの日に至る黙示の予言、それは今も重要さを増し続けています。さて、先取りする形になりますが、ダニエル書のテーマ、それは一体何でしょうか。それは大きく2つです。1つは、世界と歴史の主権者は神様である。つまり、誠の神である主が全地と歴史を見てのうちに置いておられる、そのことです。そしてもう1つは、主に信頼して従う信仰者を守ってくださる、決してお見捨てにならず最善になしてくださる、そういうことであります。ですから、困難の中でも最後の勝利を信じてベストを尽くそうではないか、ということであります。ダニエル書の末尾、世の終わりに至る幻の中で、御使いが次のように告げて、ダニエル書は閉じられます。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者よ。ダニエルよ、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。さて、ダニエル書の始め、一章一節はこう始まります。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲したと。歴代史で主なる神様に従った南ユダの王ヨシアがエジプト軍との戦いで戦死をしました。その後、息子やまた後継者たちが王の位を継ぎますが、いずれも激動する国際情勢の中で、北北方の新興勢力であるバビロニア、新バビロニ帝国、そして南の大国エジプト、その間で右往左往いたします。その中で、ついにバビロニアのネブカデネザルの軍によってエルサレムが攻撃され、ユダは一旦降伏をいたしますが、再び反旗を翻そうとして、ついにエルサレムは占領され、壊滅させられ、神殿も破壊されます。ユダ王国の滅亡です。この間に3回にわたって人々がバビロンに虜となって引いていかれる。バビロン捕囚が行われました。第1回目がこの図表にあると思います。紀元前605年。第2回が紀元前597年。第3回が最後の紀元前586年。これが旧約聖書年代史に書かれてあります。ダニエルたちは第1回か第2回、おそらくはその最も早い紀元前605年、最初の捕囚の時にバビロンに連行されたと考えられます。ネブカデネザルは宦官の長に命じて、ユダヤの王族貴族の中から優れた能力を持つと認められる少年たちを選んでバビロンに連れて来させました。その中にダニエルと3人の友がいました。少年たちは13歳14歳くらいであったのではないかと思われます。彼らにバビロンの教育を受けさせて王に仕えさせるようにするためでした。バビロンでまず命じられたことは、名前を変えることでした。ヘブル人の名前を捨ててバビロンの名前を名乗らせることです。強制的に名前を変えさせる、それは民族の誇りや文化を否定して占領国に強制的に同化させる、その政策です。私たちの国も第二次大戦の時に占領した朝鮮の人々に日本名を名乗らせると、いわゆる改姓改姓を強制いたしました。これは 私たちの国が犯した大きな罪です。朝鮮半島の方々に、また日本の土地に移り住んだ、あるいは移り住まざるを得なかった多くの方々に、今も辛い思いを残しております。例に挙げて適切かどうかということはありますが、私が子供だった頃にスポーツ運動といいますと野球でした。でプロ野球選手、それは憧れでありました。その中で国鉄スワローズの金田投手ですとか、あるいは東映フライヤーズの張本選手、彼は本当にヒーローだったことを覚えています。しかしその頃の私たちは、金田投手や張本選手、そしてその家族の方々がその名前で呼ばれることに辛さや痛みを感じておられるであろうことに全く思い当たることがありませんでした。現在私たちは果たしてどうでありましょうか。ダニエルたち、少年たちはこの苦しみと痛みを耐えていくのでした。ダニエルというヘブル名は、神は裁き主という意味があります。神は裁き主、それがベルテシャツァルに変えられます。このバビロンの名前はベルの神を守りたまえ、そういう意味であると思われます。ベルというのは偶像神です。他の3人の少年も同様です。ハナヌヤ、それは主は憐れみ深いという名です。ミシャエル、それは神のようなお方が他におられようか、そういう意味です。アザルヤ、それは主は助け主、そういう名前です。それらがそれぞれバビロンの偶像の神々にちなんだ名前に変えさせられたのでした。いろんな研究があるようですが、例えばこのシャデラクという名前は月の神、悪の命令という意味だと思われます。メシャク、それは誰が月の神、悪のようであろうか、そういう意味であります。そしてアベデネゴ、それはネゴという神、バビロンの国家神ですけども、そのしもべという意味であるようです。少年たちにとってこの名前で呼ばれること、名乗らせられることは大きな痛みであったことでありました。彼らはそれを耐えることを求められたわけです。私たちは聖書の中に名前を変えられた人物たちを知っています。アブラムがアブラハムに、そしてヤコブがイスラエルに、それらは神様から与えられた祝福の印でもありました。ダニエルたちは自ら自分が望んだわけでもなくて、主なる神様からの祝福として受けたものでもなくて、それでも忍耐をしたのでした。主なる神様のお守りのもとで彼らが耐えたのでした。私たちキリスト者はクリスチャンと呼ばれるようになりました。それは新約の時代、イエスは救い主、復活の主、そう信じるアンテオ系の信者たちが周りからクリスティアノスと呼ばれたということに始まっています。クリスティアノス、それはギリシャ語ですけれども、キリストかぶれとか、キリストに行かれたやつらという、そんなからかいの意味であったようです。しかしそれを初代のキリスト者たちは、キリストに属する者、キリストに従う者、そう喜んでクリスチャルノス、そう名乗るに至ったのだと伝えられています。主からの祝福を表す名前だと、そうしたのですね。名前の問題に続いて直面したのが食べ物、食物の問題です。8節にダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めとあります。ユダヤの人々は立法で食べることを禁じられているものがあります。例えば豚肉などですね。また血を食べることを禁じられているので、完全に血抜きしていることが分かっているものしか 食べません。それはバビロンの王が食べるものであっても神様の律法に従う者には受け入れられないことであったことでした。そしてダニエルたちが身を汚すまいと心に決めた理由はもう一つあったと思われる。実はこちらの方が大きかったのかもしれない。それは何か。それは王の食事として供せられる料理の材料、それはバビロンの神殿から届いたということです。偶像の神に捧げられた肉を食べれば健康になると、そう信じられたからです。この類の考えはこの現代の日本にあっても想像のつく話ではないでしょうか。ダニエルたちが王と同じ食事を拒んだ大きな理由は、偶像に捧げられたもので身を汚したくない、そして彼らが元気なのは神々に捧げられたもののお下がりを食べているご利益だ、そんな風にバビロンの人々に言わせてはならない、そういう思いであったのではないか。この問題は新約の初代教会でも遭遇していました。使徒パウロがコリント教会の質問に答えました。コリント人への手紙第1の10章です。いずれにせよこの食物の問題は簡単な問題ではありませんでした。なぜなら食物は毎日毎回のことであり、ネブカデネザル王が命じたことでもあるからです。しかし主なる神様は指導役監視役である宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられました。異教社会異国において親身になってくれる人物を与えてくださった神様の顧みであります。そして同時にダニエルに知恵を与えられました。10日の間私たちに水と野菜だけの食事をさせて健康体力に問題ないか試してほしいと。そしてお導きによって宦官の長がこの願いを受け入れ、結果はダニエルたちの申し出が通ることになったのでした。宦官の長や周囲の人々にとって水と野菜だけで元気である、そのことは驚きであり、またダニエルたちの神様への忠実な信仰がまた驚くべき証となったはずであるのです。かくして少年たちの教育期間3年間が過ぎ、王が彼らと面接をいたします。皆のうちで誰もダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになったのでした。知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かったのでした。神様は信じて従う少年たちに道を備え、また必要な知恵も与えられたのでした。10倍、その10って、それは聖書の完全数の一つであります。呪法師たちとは比較することもできないくらいに完全に上回っている、そういう知恵と理解力を与えられたのでした。私たちの主イエスキリストの父なる神様は誠に慈しみ深く憐れみ深いお方です。倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。知恵が必要なら知恵を、また必要な助けをくださいます。それは実に私たちが何かの値打ちがあるからではなく、立派な信仰者であるからですらもありません。弱さを持つ者、愚かな者であってすらそうなのです。ご自身のご愛と憐れみによるからです。神様の憐れみとご愛はあまりに広く深いゆえに、私たちには見えないことすらあります。しかし神様のなさることは最善であること、私たちはいつか知ります。やがての日に知ることにもなります。 ユーチーズ・グラントという方は19世紀アメリカ合衆国の南北戦争で北軍の将軍として活躍をしました。南軍のロバート・リー将軍を破って最終的な勝利をもたらして北軍の英雄となった軍人です。南北戦争が終結して後グラントは合衆国の第18代大統領に選出されました。大統領在任中の働きは実はあまり芳しいものとは言えませんでした。部下たちが次々と起こす政治スキャンダルや汚職にきちんと必要な厳しい対処がなされなかったのです。グラントはメソディスト派の教会で育ったクリスチャンでしたが、必要な時には厳正に対処する、そういうことが苦手な弱さを持っていたようです。大統領としてのグラントに対する国民の評価、それは戦争の英雄としてのグラントに対するのとは違って、大統領については厳しい評価であったようです。で、グラント氏は大統領を退任した後に詐欺に遭いました。そして経営していた会社が倒産をして全財産を失いました。病にもかかりました。分かった時には癌の末期で、もう手の施しようがないと、そう診断されました。彼は自分の死を受け入れることができました。しかし、それでも残していく家族のことを心配したのでした。どうやって暮らしていくだろうか。それが彼の悩みの種になっていました。その時、友人である作家のマーク・トウェイン、あのトム・ソーヤの冒険とかハックルベリー・フィーンの冒険を書いた作家ですが、そのマーク・トウェインがやってきて回想録を執筆するようにと勧めたのでした。彼の回想録執筆が始まりました。それが完成した、それは彼が天の御国に帰る1週間前のことでした。出版された回想録は大評判となって家族に豊かな収入をもたらすことになりました。彼自身はそれを見ることができませんでしたが、彼の妻と子はそれを見届けたのでした。弱さを持ったグラントでしたが、自分の人生でそれなりに精一杯生きたようです。その彼に神様の憐れみ恵みはいつも注がれていました。彼自身の目が見た時も、そして見えなかった時も。本日はご一緒に読んでいますこのダニエル書一章の中心、それは異教社会で主に従う、あるいは主を信じない世で信仰者はいかに生きるかということにあります。ダニエルたちは異教社会バビロンで生きました。主に使わされたのです。少年たちにとって厳しい困難な時を生きました。しかし神様は常に共におられ、お守りくださいました。彼らは神様のご計画の中に生かされ、主なる神様を証しするものとなりました。この日本もまた異教社会です。物質的欲望と御利益宗教の大本山であったバビロンは、日本の姿と同じであります。私たちもこの国で主に使わされています。この国で主に従う道を歩み通すことができますように。天で私たちのために取りなし祈ってくださっている主を見上げて、今共にいてくださる聖霊なる神様の助けと導きをいただいて、誠の神様を証しすることができますように。主は言われます。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りします。私たちの国籍は天にあります。父なる神様、皆をあがめます。 私どもが今世にあってあなたを父とお呼びできる幸いを心より感謝いたします。あなたの御恵み、あなたの御助けはいつも私どもと共にあります。どうか私どもが世にあってご計画のうちを精一杯歩むことができますように、私どもの歩みの中で主イエスキリストが明かしされますように、私どもを顧みお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。